三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組はあなたがホッとできたり、元気や勇気をもらえたり、毎日の生活がちょっとだけ良くなるようなお話をお届けします。また人生を楽しみながら頑張っている素敵なゲストをお招きして、大切にしていることをお話ししていただく、あなたの夢応援番組です。10月前半2週間は私三浦久美子が一人でおしゃべりさせていただきます。本日のメニューですが、前半では自信と自己肯定感についてお話をしたいと思います。また後半の恒例のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、あなたの相槌言葉だけで相手のやる気がアップする方法をご紹介していきたいと思います。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種、
改めましておはようございます。いかがお過ごしですか？今日はですね、いよいよもう10月に入りましたね。10月と言ってもね、ちょっと天気もいろいろぐずついたり、今年は雨が多いですね。9月は本当に多かったです。東京はね、本当に雨ばっかり降っていて、肌寒かったり、あと蒸し暑かったり、いろんな天気がありました。10月ね、始まってちょっとね、台風なんかが来たりもしましたけれども、皆さんのところはいかがでしょうか？いろいろ今までの台風とか地震とかでいろいろな被害に遭ったところに、またね、台風がお家をかけたりしていて、私も友達がいたりしてちょっと心配したりしております。皆様がね、お見舞いを申し上げますとともに、一日も早いね、元の生活に回復できることをお祈りしています。そんな中ですね、10月と言いましても、私の方はですね、子供たちも、もう育って社会人になっているので、10月からね、大学が始まるとか、それから学校なんかは後期が始まるとかね、そういうのが自分の実感としてはないんですけれども、やはり、うちの学院の受講生さんなんかが、子供がね、点数表っていうんですか、あれね、いろんな名前がありますよね、歩みとか、あけぼのとかね、そういうのをもらってきて、いやもう一喜一憂して、なんか怒っちゃいけないって分かってんのに怒っちゃいましたなんて言ってるね、お母さんたちもいらっしゃったりしています。子供のね、やっぱり成績って、なんであんなに親って気になるんでしょうね。よく考えてみたら、あなたもね、リスナーの皆さんもいろいろな成績を、こう小中高ね、大学とか専門学校とか、取ったり、それから会社に入ってもね、査定とかあったりして、それ一喜一憂してるともうやってられないので、自分のことってだんだんね、まあいいやとかね、今回こうだったか、行こうみたいな、スルーできたりするんですけれども、こと子供のことになるととかね、そうなるとですね、なんかこだわってしまったりね、なんであんたこうなの、だから言ったじゃないみたいにね、怒りたくなったり、そういうのがあるかと思います。でね、私のところっていうのは、個別のカウンセリングルームも、エムズルームっていうのをね、やっているんですけれども、あと、幼稚園とかいろんなところに子育て相談って出張でカウンセリング行ったりします。そうするとね、やっぱりいろんな職業やっていらっしゃる、それで子育てをしている方ってたくさんいらっしゃるんですね。 部下にはここまで腹が立たないんだけど、なんで子供になるととかね、上司とこね、いろいろあるけれども、なんで夫にはこれだけとかって言ってらっしゃる方いるんですけれども、まあ今日ね、前半で自信と自己肯定感っていう話もするんですけれども、実はそこにもね、ちょっとね、関わってくるかもしれないです。はい、じゃあちょっとね、前半の自信と自己肯定感っていう話に入っていきたいと思うんですけれども、自信ってね、自信をつけよう、自信を持ってますか、自信を持ちましょう、ね、あと自己肯定感が低いですね、自己肯定感を高めましょう、言いますね、高校生のね、ごめんなさい、アメリカ、韓国、日本、その3国だったかな、高校生の自己肯定感の高さっていうのをね、調査した、それ結構有名な、いろんな人がこういろんなところで語ってるような調査なんですけれども、幼い頃ですね、それは小学生時代に自己肯定感のやはり統計を取ってるんですが、それによると小学生の時の日本の子供たち、自己肯定感ね、結構高いんですよ。うん、いいねいいねって思うんだけれども、高校生になるとずば抜けて低い。うん、アメリカやっぱ高いですね、中国も高いです、韓国がやっぱりちょっと低くて、日本はドッパーンとね低くなるっていう、これは何ぞやっていうと、やはりその自己肯定感が下がる仕組みがあるのかなって思っています。自己肯定感って、まあ、自分を肯定する感覚じゃないですかね、自信って自分を信じるって書きますよね。だからね、ちょっと異質なものじゃないかなって私は捉えてるんです。今日はね、私の主観でこういろいろ喋っていくんですけれども、自信っていうのは自分を信じる心でしょ、ね、だから自分を信じてあげれば自信ってやっぱつくわけですよ。でも自己肯定感って自分を肯定する感覚なので、感覚ってなかなか、よし感覚を持とうじゃないのって言ってね、なかなか持てるもんじゃないですよね。どっちかっていうと、あ、なんか自分いいかもとか、あ、なんか、お、いいね、やったね、みたいな、あの感覚はなかなか自分で手動というか、自動的に、手動的にか、つけるのは難しいですね。じゃあどうやってつくかっていうと、自己肯定感の方はやはり人との、対面とか対応で、対面じゃなくてもいいですね、いろんな人との触れ合いの中で、まあ人からの評価であったり、それは如実な数字でなくても、人がどういうふうに自分を見ているか、人が自分にどういうことを言っているか、それによって自分の中で、あ、自分は今こう評価されたなとか、自分はこう判断されたなっていう、これももう無意識的な感覚で覚えてしまうものだと思います。なので人と触れ合っている中で、人がもしかしたらあなたに、あなたって本当すごいなっていうような、そういう雰囲気を醸し出していたら、きっとあなたには自分を肯定してくれているという感覚がそこで得られると思います。なので、他己評価っていうのもあるんですけども、自己評価ってあるじゃないですか、自分で自分を評価する、あれもあるんですけど、他人が評価してくるのを、まあ、他己評価っていうんですけども、おそらく自己肯定感って他己評価とすごい結びつきがあるなぁなんて思っています。なのでね、うちの学院の受講生さんで、なかなかこう認めてくれない親に育ったり、いつもいつもね、あんたって怖っていう風に育った方って、やはり自己肯定感が低いっておっしゃるんですね。それやっぱり自分っていいものじゃないっていう風にずっと言われ続けているので、なかなか自分をいいものと思えないんですっておっしゃいます。やっぱり他己評価がいいっていうことは、それだけなんかわかんないけど、あ、いいんだ、もう、自分の感覚ではいいと思わないけど、でもそんだけいいって言われてるんだから、あ、じゃあいいのかなみたいな感じで、なんとなくできてくる、これが積もり積もって、例えばですね、皆さんの自己肯定感っていう、なんかこうね、台をあると思ってくださいね。で、台の上にこうね、薄皮がね、1枚ずつペラーンペラーンって、いろんな他己評価であったり、それを自分で感じた時であったり、それから自分でもちろん何かを成し遂げた時の、その自分の高揚感であったり、いろんなところで1枚ずつなんかね、自分を肯定してもいいみたい。 あ、なんかされちゃったみたいな感じで、薄い皮がね、一枚ずつこうね、積み重なっていて、なんかいつの間にか、なんかわかんないけど、あ、いいんですっていうね、私いいみたい、うん、いいのかもしれないなんてね、思えるようになるかもしれない。だけど、それを親っていうのがね、どうしても潰しがちなんです。これね、やっぱり日本のね、謙遜文化ってあるじゃないですか。いいんですけどね、こうね、あの物を渡した時に、いやいや、もう、こんなもう、もうなんかね、つまらないものでとかね、あと、あの、お宅のお子さんすごいですね、とかって言われるとね、いやいやいや、もうそんなもんじゃないで、もうくだらないものでって言ったりね、いや、もうね、うちの子ね、あの、そんなんじゃないんですよ、とかね、本人がね、すぐ横にいても、まあ、いたりなんかしてもね、親と親とのその、なんていうか関係、謙遜文化、ね、それのせいで、なんか褒められると、なんか自分の子供そうでしょうっていう文化じゃないんですよね。でね、聞いてる子供、皆さんがもしね、聞いてる子供だったらどうですか？ね、皆さんのね、親とかがさ、隣でさ、いやいや、もうね、うちのね、そんなもう、今回のまぐれですよ、もうね、うちのバカでもしょうがない、もうね、普段の生活なんで、ぐだぐだでとかね、なんか、あの、謙遜するあまりに、余計ディスってるみたいなことをされると、もうなんか、親が言ってることって、何、バカなこと言ってんのって、表面上はね、ちょっとね、苦笑いで済むんだけど、実はやはりね、親には肯定されたいっていう深いところでは人間って言えば持ってるんですね。そうすると、なんかわかんないけど、すごい否定されたという、これはね、意識で捉えられないんだけど、無意識にね、シュワワワワワワって入っちゃうんですね。で、一生懸命ね、薄皮を積み重ねてたのが、またビリって剥がされちゃうような、もしくはガシャガシャガシャガシャってそれをね、荒らされちゃったりするわけなんですよ。もしね、日本のその謙遜文化って、自分のことはもしかしたらいいかもしれない。ね。やっぱり自分をそうって言える相手と言えない相手といるじゃないですか。うん。だからそれはいいかもしれないんだけど、もしできたらね、今日本の子供たち、自己肯定感低い子多いんです。本当に多いんです。で、自分の子供でも他の子でもいいです。あのね、あなたってすごいよね。いやいや、そんなことないとか言ってもね、もう毅然として、いや、あなたはすごいとかね。いや、あなたこれね、できてるよとかね。ああ、いいね、頑張ったねとかね。どんなに謙遜されようが、言い張ってほしいなって、私は思います。いや、すごいですよ。ね、謙遜されたとしても、そのね、お母さんが謙遜して、いやいや、もううちのもんね、しょうもないしょうがない。今回はね、まぐれまぐれとかね、もういつもはね、ダメなの言っててもね、ぜひそこに打ち勝ってください。いやいや、あなたんとこの何々ちゃんはね、これはね、すごい。私はすごいと思うよ。もしね、隣にお子さんがいたら、すごいと思うよ。よく頑張ったよねって、直接目を見てね、言っていただくと、それが自己肯定感にね、なっていくと思います。やっぱりね、人から積み上げられるのがすごくたくさんあるって自己肯定感は思っています。そしてね、さっき言った自信なんですけれども、自分でいいなって自分を信じる気持ちじゃないですか。やっぱ自己肯定感が高いとね、自分を信じることってできやすいんですよ。だって根拠がいっぱいあるじゃない？だってあの時おばちゃんがそう言ってたとかね。うん。そういえばあの時こういう風にできたとかね。やっぱり自分の成功体験とか、人から言われた、なんか自分に対しての肯定的な言葉、そういうのがやっぱり自分の自信の元になりますよね。でも、これまだね、元なんですよ。やっぱね、自信っていうのは自分を信じるって書くから、自分を自分で信じてあげないといけないんですね。で、これなかなか難しいですよね。こんなね、平気で言ってますけれども、私今、ね、ようやく自分に自信が持てたかなって思うんですけれども、なかなか私も自分に自信持てなかったです。なんでだろうって考えたんだけど、いろいろ成功体験とか、それから皆さんにね、言ってもらえる、だから自己肯定感はこうなんとなく知らない間に高まってたりしてたんだけど、やっぱり自信がなかったんです。それってね、やっぱね、はと気がついたんですね。自分で自分を信じてないじゃんって思いました。だから、それに気がついた時からね、自分って言っても、なんて言ったらいいのかな、自分って言っても自分って、まあ、こうやって意識してる自分と、さっき言ったように、無意識ってあるじゃないですか。 よく潜在意識とかも言いますよね。その潜在意識が、いろんなことをやってくれているんですよ、ね、今も皆さんの心臓を動かしてくれているのって無意識に動かしてくれてますよね。で、私こうやって息吸って呼吸してまた次のお話してますけど、呼吸も意識しないでもやってくれてますよね。あれ全部無意識的にやってるので、自分の無意識だったり潜在意識ってあなたを生かそうとして毎日日々時々刻々頑張ってくれてるんです。だからその自分の無意識だったり自分のいろいろなことをやってくれているこの潜在意識に対して信じるよってね、ごめんねごめんね、信じてなかった、あなたいっぱいやってくれてるもんね、いつもありがとう、信じてるよなんて言ってね、言ってあげるようにしていました。そうするとなんかわかんないけどね、もうなんかわかんないけどなんですけど、なんか自分っていいのかもって少しずつね思えるようになったんです。自分を信じてるよ、私はね自分を信じてるよ、クミちゃん偉いみたいな感じでね、クミちゃんすごい、クミちゃんありがとう、いつもありがとう、自分をね私クミちゃん信じてるよなんて言ってねやってたんですよ。そしたらね、なんかわかんないけどってやつですね、なんか自分ってできるよなんてね本当に思えるようになってきたり、そういうことなんて言ったらいいかな、そういうことってねありますね。うん、目に見えない力だと思います。だって元気とかさ、やる気とかさ、勇気とかさ、みんな気でしょね、気持ちでしょ、それから気って見えないものじゃないですか。でもそれが皆さんをこう鼓舞したりね、やる気なくなったりするわけなので、ぜひね自分を信じる、自分に対して信じてるよ、いつもありがとうね、感謝をするとかやってみていただくと自信というものがねついていくと思います。あとね、自信って持ってる人ってやっぱりねすんごいいっぱいいろいろチャレンジしてるの、だからねすごいいっぱいね失敗というかうまくいかないこといっぱいやってるのね。私もそうです。でいっぱいうまくやっていかないことをやってるので、なので今度どうしよう、そうだこうしようってねすごい選択肢もいっぱい持ってたりします。それからうまくいかなくても、まあでもまたこういうことあるさなんていうことも知っています。なのでどんどんどんどん失敗して、どんどんどんどんうまくいかない、そんなことをやっていることで飛躍的にいいことになったりしますので、ぜひね自信を持ってから動くんじゃなくて、自信をね自分の中に信じてるよって言葉を言いながらチャレンジしてみる、そんなことをやってみると自分に自信を持ったり自己肯定感っていうのがね知らない間に積み重なれていくかななんて思います。はい、ありがとうございます。それではジングルを挟みまして後半に入っていきたいと思います。
夢の種放送局、
はい、前半はですね自信と自己肯定感について、まあね、つらつらとこうねお話をしてきたんですけれども、後半いつものようにセルフアップワンポイントアドバイスということで、コーナーをお送りしたいと思います。今日はですね先ほど、申し上げた通りに共感言葉ね、皆さんのやる気をねアップさせる相槌言葉、相槌言葉ってわかりますかね、何かこう人と対話してるときにうんうんとかねこう相槌打つじゃないですか、あれのことです。で相槌言葉には実は2種類あるんですね。一つは反感言葉ね、反感、まあ拒否とかね、否定とかっていうそういう反感言葉、それからもう一つが共感言葉っていうのがあります。もう共感言葉っていう通りに共感するとかね、同感同調する、そんな言葉です。実はね今日ね、この収録の日に午前中、ある、千葉県の小学校で講演会をやってきたんですけれども、その時もねこのね、相槌言葉だけで、子供のやる気がアップするっていう話をしてきました。でね皆さんねほえーって言ってね実感していただいたので、その続きでこうね今お話をさせていただいてるんですけれども、例えば反感言葉にはどんなことがあるかっていうと、代表的なのはでもとかねです、うん、とか、じゃなくてとか、そうは言ってもとかね、うん、でもっとちょっとね、きつい言葉だと は？何言ってんの？とかね。あとね、なんかね、本当は心配してんだろうけど、これもね、反感言葉です。本当に？大丈夫？ねえ、大丈夫？って言われたらなんか、大丈夫だと思ってたけど、なんかね、大丈夫じゃないかも、みたいなね。親に言われると結構きついですね。それから上司に言われてもね、大丈夫か？本当に。って言われるとね、大丈夫じゃないかも、なっちゃうかもしれないですね。反感言葉を使ってね、実際に、ワークをね、やってもらいました。どういうワークかっていうと、一人の方がね、まず提案をします。例えば、今日ね、一緒にこれ終わってからランチに行きませんか？って提案します。そのもう一個の方がね、あ、いいですね。いいですねは言うんですよ。いいですね。でも、あ、今日ちょっと洗濯物干してきちゃったから、ちょっと時間無理かも、なんて言います。ね。そうするとまた次の人ね、あ、そうなんですね。でも、それ置いたまんま、なんかいけませんかね。ね。そしてまたね、そうですね。でも、どんどんね、二人ともすごい暗くなってくるんですね。で、なんかね、もう話したくないみたいな雰囲気になるんで、もう30秒も経たずにやめていただくんですけれども、あのね、はい、ね、はいとか、そうですね、って一回イエスって受け取っても、その後に、でもね、まあ、バットですね。これ、イエスバット和法って言います。よくコーチングをね、やられる方が知ってると思うんですけど、イエスで受けてもバーって言われると、もうダメですね。やる気落ちる。そうするとね、子供なんかが、ね、実は僕、宇宙飛行士になりたいんだって言ってもね、はぁって言われたらもうね、やる気、大丈夫？に言われたらね、もうね、やる気なくなっちゃうじゃないですか。こういうことを重ねていくと、もう小さいことで重ねていくと、みんなね、可能性にこうチャレンジするっていう気持ちをね、どんどん失っていきます。なんか自分ってできる存在なのかななんて思ってたのが、どんどん気持ちをね、削いでいくことができるんです。だからこれをやっていると、よく私は皆さんにお伝えするんですけど、子供のやる気を削ぎ、自己肯定感を潰す方法ですって言って、そう、これね、皆さんにね、お伝えします。ね、苦笑いですよね。でも皆さん結構ね、今もでもって言ったけど、でもって結構使ってるんですよね。はい。じゃあどうすればいいかっていうことですね。相槌言葉に込んだ共感言葉というのがあります。これはですね、例えばね、これコーチングで言うとイエス&和法って言います。なので、そうですね、そしてとか、じゃあとかって言って、そう繋いでいくようなイメージね、の言葉です。なのでさっきのでいくとね、今日これ終わってからランチ行きませんかね、初めて会った人でしょ。あ、いいですね。じゃあって言うと、もうね、じゃあって言ったら肯定的なものしか出ないじゃないですか。じゃあうちに洗濯物干してるんで、それ取り込んで何時にどこで待ち合わせとかでもいいですか。いいですね。じゃあ、私もちょっと片付けてからするので何時でいいですか？とかっていう話になったりします。本当にね、今日行っちゃった方もいるそうです。今日ね、なんかね、盛り上がったんで行ってきますとかっておっしゃってる方もいる。初めての方ですよ。ね、そのぐらいに、こう、気持ちがアップしてくるんですね。はい。他にもありますよ。共感言葉。例えば、いいねとかね、いいですねとかね。それから、それでそれでとかね。うん。それから、なるほど、それはいいね。それから、ちょっと自分が納得できなくても、ああ、あなたはそう考えてるんですね。とか、まあ、上司が部下とか、お母さんが子供にだったら、なるほど、なんとかちゃんはそういうふうに考えるんだね。そして、とか、それで、とかって言って、とにかく相手の話を聞き出す。そうすると、相手は、やっぱり脳を動かして考えますよね。その、考える、自分の言った言葉に対して考える。それをね、また繰り返すわけです。よくこの後に、まあ技術としてはね、繰り返し和法とかね、オウム返しって言われるようなものを使ったりします。例えばね、宇宙に行くから、今からね、いろんなところのね、地図をね、勉強するから、社会頑張るよ。なるほど、社会頑張るんだね。それで？とか言って、そこで切るわけですよ。ね。そうすると、それでね、やっぱりね、そうだな、宇宙飛行士になるでしょ？だからさ、やっぱりいろんなことできた方がいいから、なんかやっぱりいろんな体験した方がいいね。ね。じゃあなんかちょっとバイトとかしようかな。まあ大きい子だったらね。とかね。ちっちゃい子だったらね。他に何やったらいいかな。そうだ。体育で体力つけよう。とかね。いろいろ考え始めるわけです。こういうのを実は内発的動機づけって言います。自分の中から湧き上がった動機。 これは強いですよ。ね、だってさ、自分のやりたいことがあって、それに向かって親が、いいね、いいね、それで、それでって、こうやって肯定してくれてるでしょ。で、自分でこう、あ、じゃあこういうことやろうかな。そうなんだね、そういうふうに考えたんだね。例えばもっといきますよ。そうすると、どんないいことになりそうとかね。え、そういうふうになったらさ、どんな気持ちになれるかななんて言って、気持ちまで、アップさせたらもうね、子供はね、うん、ちょっと行くわみたいなね、 NASA のなんか YouTube 見ようかなみたいな感じになったりするかもしれないです。こうやって行くのは実は、車にカーナビってあるじゃないですか。カーナビのね、目的地を設定するようなもんですね。子供がちょっとしたやってみようかなとかね、ちょっと自信なさそうにでもちょっとやってみたいんだよななんて言った時に、そんなの無理じゃない、だってそもそもあった算数ダメじゃんなんて言ってね、潰すのは簡単なことです。今に注目したらそうかもしれないです。だけど今はさ、そのカーナビの設定をまだしてなかったじゃない。で、今からしようとしてる子供はね、今から未来に向かっていつも、夢に向かって歩いているんです。だから今できてなくて、できてなくてもやろうかなって思った時に、親がね、おお、そうなのね、それでそれでとかって言って興味を持ってくれたら、そこでイメージをどんどん膨らまして、それが想像力、イマジネーション力だったりクリエイティビティだったりしますよね。作る方の想像力、こういうのがもしかしたら自発的、それから自信、自己肯定感、すべてにつながっていくんじゃないかなと思っています。なので本当にね、これでやると子供たちやる気アップするんですよ。私のところのね、エムズルームなんかに来ている、中学生、高校生、大学生いるんですけれども、こういうね、関わり方をすると、例えば学校にちょっと行きにくい子とか、会社でちょっとね、行けなくなっちゃった方とか、お仕事でね、ちょっとつまずいた方とか、いろんな方がいらっしゃいます。それからちょっと悩んでる方とか、そういう方にもね、このね、相槌言葉、共感言葉というもので、その方の、目的地設定をその方にしてもらうんですね。そうすると、あ、見えてきました、あ、もういいです、ありがとうございましたって書いちゃうようなね、もう一回で終わっちゃう方とかもいるぐらい、皆さんの相槌言葉で相手のやる気がね、全く変わるというのをね、ぜひ皆さんも体験してみてはいかがでしょうか。そうすると相手をね、変えることができた、相手のモチベーションが上がった、私ってすごいね、自信も自己肯定感もつくんじゃないですかね。ぜひそんなことをしてみてください。はい、それではジングルを挟みましてエンディングへと進みたいと思います。
夢の種、
今回の三浦久美子のホットルーム、いかがでしたでしょうか。今日はね、30分にわたって自信と自己肯定感にまつわるお話をさせていただきました。心理カウンセラーというね、仕事やコーチという仕事をやってる方々にも、なかなか自分に自信を持てなくって、なかなかこうね、カウンセリングがうまくいかなくてどっぷり落ち込んでしまってしまう方とか、それからなかなかあと一歩が、いっぱい勉強したんだけどなかなかあと一歩が踏み出せない、そんな方もね、たくさん私見てきました。どうぞね、うちの日本メンタルコーチング学院っていろんなところで学んだんだけどもう一歩が踏み出せない、そんな方にね、やる気と自信と自己肯定感を、皆さんに差し上げるの、私はそれ得意としています。それの自信があります。なのでね、もしよかったら、少しホームのフェイスブックページとかホームページを覗いてみていただけたらななんて思います。番組のご感想、応援メッセージ、そしてこんなことも喋ってくださいというようなリクエストなど、三浦久美子のホットルームのフェイスブックページや夢の種のね、放送局の中にもホットルームのページがございます。どうぞどしどしと、そういうのをお寄せください。 また私のエムズルームのホームページや日本メンタルコーチング学院のホームページ、そしてブログなんかにもいろんなものを載せています。そんなのをねぜひ参考にして皆さんの毎日が素敵になるように、はい、また来週もお耳にかかりたいと思います。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。あなたにとって今日が良い一日になりますように。それではまた来週の月曜日お会いいたしましょう。